しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえ、日から日へと、御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技を全ての国々の民の中で。アメン。それではどうぞ歌ってください。3行歌いましょう。賛美歌の66番。
ピラトのもとに苦しみを受け、十 葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座し上がれる。かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を唱えましょう。賛美歌の312番。方の隠れ場に住む者は
全能者の神に宿る。
私は地に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、
私の信頼する我が神と。
地は火竜土の罠から、
恐ろしい敵領からあなたを救い出されるからである。
地はご自分の羽であなたを覆われる。
あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。
あなたは夜の恐怖も恐れず、
昼に飛び来る矢も恐れない。
暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びも滅びようも、
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、
それはあなたには近づかない。
あなたはただそれを目にし、我々への報いを見るだけである。
それはあなたが私の叫ぶところである主を、
意図高き方をあなたの住まいとしたからである。
災いはあなたに降りかからず、悩みもあなたの天幕に近づかない。
まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、
すべての道であなたを守るようにされる。
彼らはその手であなたを支え、あなたの足が地に打ち上がることのないようにする。
あなたは獅子とコブラを踏みつけ、我が獅子と蛇とを踏みにじろう。
彼は私を愛しているから、私は彼を助け出そう。
彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めれば、私は彼に応えよう。
私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご一緒に。
私は彼を長い命で満ち合わせ、私の救いを彼に見せよう。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師に聞いていただきます。
お祈りしましょう。我らや天の父なる神様、あなたの御名を心いっぱい、私たちは心に覚え、あなたに向かって賛美の歌を歌いました。あなたは慈しみ深い友となって、イエス様となって私たちのところに来てくださいました。十字架の上でその愛を全く示し、完全な愛をもって私たちの心から恐れを締め出すようになさいました。私たちの罪が今あなたにあって許されており、そして私たちの心があなたにある栄えに満ちた喜びに踊っていることを感謝いたします。私たちはあなたのものです。力強いあなたの御名によって私たちは救われ、また新しい命に歩むものとされました。この幸いを心から覚え感謝いたします。今日も私たちは各々の場所からこうして一つところに集い、あなたを見上げ、あなたの前にあなたの願われるように、霊と誠をもって天使に天霊を込めて、偽りのない心であなたに礼拝を捧げようとしております。願うくば私たちの内側をどうぞあなたが整え、清め、またあなたの光で満たしてくださって、あなたへ本当に喜びを持って感謝と賛美と捧げる礼拝者として整えてくださいますように、この祈りの時をあなたが導いてください。罪があるならば告白するとき、イエス・キリストの御名によってその罪が許されることを感謝いたします。イエス・キリストのもとに私たちが重荷を下ろすとき、そのすべての重荷を主が代わりに担い、十字架の上で死んでくださったことによって、今私たちからその重荷が取り去られることを感謝いたします。私たちの命が十字架の上でイエス・キリストと共に送られ、そしてイエス・キリストの復活を通して与えられる永遠の命が私たちを生かしている。今私たちが生きているのは、私たちのためにその愛を示し、命を示し、その新しい命をもって私たちのために死んで、また復活してくださったイエス・キリストによっていくのだ。本当に私たちがあなたご自身を喜び、あなたの御業を喜び、あなたの表してくださった大きな愛を、またそれゆえにあなたが今私たちに注いでいてくださる力強いその愛と恵みを、その御業を私たちが本当に祈りを持って期 これからもどんどん祈りますが、どうぞおのおのの祈りをあなたが導き、真実のものにしてください。思い下ろし、罪告白して許され、そしてあなたにある喜びを持って、平和を持って、そして賛美を持って、あなたの前に出ていくことができる。どうぞお聞きください。遅れていらっしゃる方があるかもしれません。どうぞその方を速やかに送り届けてください。続く祈りに心を合わせ、初めに感謝してイエス様のお名前に祈ります。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは本当に賛美を受けるにふさわしい方であります。どうぞ私たちが心身に合うことはなく、そして悪いものから守られますようにお願いいたします。私たちの心がいつもあなたへの賛美と愛と、また喜びで満たされて、聖霊によっていつもあなたに近づくことができる、その祈りがいつも真実のようになるように、どうぞ私たちをお願いします。祈られました祈りがあなたのもとに、イエス様のお名前で届いており、また、それゆえにあなたから確かな祈りの答えが我々に届きますように、期待します。また、感謝をします。御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で、します。アーメン。
それではどうぞお立ちください。ご一緒に歌いましょう。
日常の人生では私たちがさまざまな大波をくぐることがある。大風の中に立つような歩みをすることがある。でもそんな時にイエス様は私たちを抱き上げ、ご自分の翼を持って守ってくださる。スキルという歌を歌いましょう。どんな中にあっても私たちは主にとどまりたいと思います。
Thank you. Thank you.
場所を用意してもらいます。よろしくお願いします。
だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。断食する時には偽善者たちのようにやつられた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかし、あなたが断食するときには、自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、主により頼むと題しまして、お祈りですからメッセージを。
説教の中から、今日お読みしているところは、主の祈り呼ばれているところを含んでいますね。ですから私たちはこの、主の祈り、毎週毎週祈ってますし、多分毎日毎日祈ってるっていう方あるかな。お祈りの時にはこれ必ず祈るっていう人あるかな。はい、そうですね。こう祈りなさいってイエス様もおっしゃった。だから ある意味これは祈りのお手本、祈りの模範だから、これがなんていうのかな、一番いい究極のお祈りなんだと思います。その主の祈りの中でイエス様が何を教えられたかということ、そしてその主の祈りを通して私たちは何のために祈るのかということをここに見出すことがきっとできると思っています。皆さん、この主の祈りっていうのは私たちの祈りの一番最後につけて祈るととてもいいですよ。基本形なんですね、基本ね主の祈りを見るといくつかの祈りの要素が全部入っている。祈りの中で、欠けているものが一つもない。それがこの主の祈りです。でこれをいつも意識しながら祈っていると、 私たちの祈りがこれにだんだんだんだんこう近づくんですね。教会によってはね、自由なお祈りをあんまり進めない教会もある。いつも祈祷文みたいなものを配っておいてね、それでこれを読んで祈りなさい、これを唱えなさいみたいなとこありますけど、私たちは主が自由に祈られたことを知っていますから、自由に祈ります。でもその自由な祈り結構なんですけれども、時々祈りがね、本当に祈ってんだが分かんなくなってくる時があるんですよ。祈りって本来は神様との交わりでしょ。神様と交わってます？一方的に神様に言って、で、じゃあよろしく、またね。私たちは時々そういう祈りをすることがあります。一方通行の祈り、神様が聞いてんだか聞いてないんだか確信がないままに、とりあえず自分の内側のものをバーッとさらけ出して、まあそれも必要な時はあるんだけど、でもそれで終わっちゃう祈りってあるじゃないですか。願いを言ったり、そして求めを言ったりね、必要を訴えたり。私たちはいろんな祈りをしますけれども、でも最後にここの祈りに、主の祈りにたどり着いていきたいんですね。主の祈りの中にはそういう祈りの要素が、祈りのエッセンスがこの中に詰まっています。9節、だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。これももう祈りのエッセンスですね。まず最初に呼びかけがあるんです。で、呼ぶっていうのはまず祈りの基本なんですよ。だから旧約聖書の一番最初、昔の人たちがお祈りをしたっていう記録のところに、新改訳聖書は変な風に訳しちゃってるんですが、新改訳聖書は彼らは主の御名によって祈ることを始めたっていう、まあ、創世記ですけどね、そういう言葉があるんです。だけどあれ、新改訳は正直だから 星印がついてて、直訳っていうのが欄外中に書いてあって、主の名を呼ぶことを始めたというふうに書いてある。だから彼らが始めた一番最初の祈りは主のお名前を呼ぶことなんです。天にいます私たちの父よと、そう呼ぶ。この祈りの、すごいところは、神様のことをお父さんと呼んでるっていうことです。父よっていうとなんか改まった感じがしてますけれども、イエス様は別のところで、私たちは御霊によってアバ父よと呼ぶ。アバーって呼ぶんだって。イスラエル旅行をなさった方はね、ちっちゃい子供が、迷子になって時に、多分お父さんを探してたら、あばーあばーって走り回ってるのを目にすることがきっとできると思います。あばーあばーっていうのはそういう言葉なんですよ。だから本当に父上様、父上様じゃない。まあ昔の侍だったらそれを呼ぶけどね。あばーっていうのはお父さん、お父さんっていう親しみを込めた、そして信頼を込めた呼びかけなんですね。神様に向かって恐れ多くも賢くももったいなくも、私たちはアバーと呼んでいいんだっていうことです。そしてこのように祈りなさいってイエス様は教えられた。こう祈りなさい、ね、ご誘惑に満ちたも、恐れ多くも賢き、天の父よみたいな、まあ、天の神よみたいな呼び方じゃなくて、お父さんと呼べって言ったんですよ。この信頼関係がなければ祈りっていうのは成り立たないんだっていうことです。まず第一に、皆さんお祈りの最初には呼んでください。どういう方として神様を呼ぶか、これ大事なことです。聖書の中には神様のお名前はたくさんありますよね。皆さん神様のお名前どれくらい知ってる？
聖書の中にある神様の名前、例えば全能者、作り主、ね、それから共にいますか、共にいますか、か方っていうのがありますよ ね。それからご覧になる方っていう、見て私のことを見ててくださる方っていうのがありますよね。それから備えをしてくださる方っていうのがありますよね。皆さんそれ聖書の慣れ親しんだ方はアドナイシャマーだ、アドナイグエだなね、まあいろいろそういう呼び方が聖書の中に出てくるじゃないですか。でもそういうのっていうのはただ単に旧約聖書の中に記録されているだけじゃなくて、今もそうだっていうことなんです。今私たちにとってそういう方として、私のことを見ていらっしゃるんだな、私と共にいてくださるんだな、何でもおできになる方なんだな、無から有を生み出す力がある方なんだな、もうそういうお名前をたくさん知っていて祈りに使うというんです。そしてそういう方が私たちの天の父なんだ。だからそういうお名前を受けます。もちろんイエス様の父なる神、何でもいいですよ。カトリックの中にイエズス会っていうのでしょ、イエズス会っていうグループね、あの方々のやってるお祈りはイエズスっていうお名前を呼ぶ、あイエス、イエズス、イエズスって、ただ呼びな名前を呼びながら黙想するっていうお祈りをやってます。いいことですよね。だってイエス様って救い主って意味なの、イエスは救いって意味でしょ、イエシュアです。だからヤーウェは救いっていう意味なんですよ。要するにあの方に信頼したら救ってくださる、そういう意味を込めて、心を込めてイエスース、イエスース、イエシュア、そう呼ぶ。私たちは祈るときにそういう方としてまず呼びます。信頼を込めて呼びます。そして力のある方として、私に愛を注いでくださる方として、共にいて助け支え備えをしてくださる方として、もうその他にもたくさん名前あるけど、そういう方として私たちはまず呼ぶという ところから祈りをスタートします。なお祈りするときはお名前呼んでください。もちろんこの通り天にいます私たちの父よでもいいです。私だけの父よとは言わないでくださいね。天にいます私だけの父よ、私をエコひいきしてくださる父よ。そう祈りたくなる気持ちはわかるけど、でも我らの父なんです。私を愛してくださっているのと同じように、私たち主を信じる人たち全ての父なんです。それが天の父なる神様ね。お祈りするときにはしっかりと呼んでください。呼べば何と言うし、まあ、何とおっしゃるでしょう。はい、そしてその呼びかけに続いて、皆が崇められますようにと祈るとおっしゃいました。この祈りっていうのはまさに礼拝ですね、ワーシップです。皆が崇められますように、英語のワーシップっていうのは別に戦争の船じゃありません。あれはワースっていうこと、価値高いっていうワースっていう言葉とシップ、だから価値高い方として対応することがワースシップなんです。ワーシップだから礼拝のことワーシップワーシップって言うのね、なんか戦争やるみたいだけど、そうじゃなくて本当に価値高い方、崇められる方、素晴らしい方として神様にふさわしい態度を取れ、それが礼拝だ。だからワーシップソングなんです。さあ私たちは友達だったらフレンドシップですね。ね。で、まあその関係にふさわしい対応をします。私たちは祈りの中で、まず神様には、その神様にふさわしい対応をすることを、イエス様はこう祈りなさい。皆が崇められます。皆っていうのは神様ご自身の実質です。名は体を表すっていう言葉が基本にあります。その名前はその本質を表す。だから皆っていうのは神様の実質、まあなんていうか本体とかそういうもんですね。それがその実体が崇められますように、まず神様に栄光をお返しする、
神様が偉大な方、そして高い方、そして清い方、そして優れた方、そして力強い方、麗しい方、愛の方、もう神様に向かっていくらでも賛美してください。私たちはそういう祈りをしていますか？それでいいんですよ。その祈り大事ですよ。私たちは神様のところに行って、まず何をすべきでしょうか？神様の前だったらまず神様を思わずも褒めたたえたくなる。それが私たちの祈りの中に欠けていたら、私たちの祈りは完全ではありません。そして実節ですね、御国が来ますように、御国が来ますように。御国が来るっていうのは、天からこの死の世界に、この非動物の世界に御国が来ますようにということです。だからこの地で、この世界で、そして私たちの間で、そして私の中に神様の国が来ますように。面白いね。国ってなんかそこにあって、でそれを守るためには壁作んなくちゃいけないなんていう大統領が今いるけど、でも国っていうのはそういう固まったものじゃない、イエス様はおっしゃってるんですよ。御国は来るもんなんだって。だからこの国っていうのは、このキングダムっていうのは統治なの。その神様のご支配がこの世界に来るように、私たちの人間関係の中に来るように、そして私の心の中に神様の喜ばれる、神様のに従う支配がここに来るように、実現するように。だって神様が来て支配してくださったら素晴らしいでしょ。皆さん、神様はどんな支配をするか、旧約聖書の中にたくさん書いてあります。でも基本的に言えば、神様は平和の神です。そして愛の神です。そして正義の神です。それがこの世界に来たら、そして私たちの心の中に来たら、私たちはどれほど素晴らしいことだと思いませんか？私たちの心は、いさかいの嵐が、戦いに、心が不安になることがある、揺れ動くことがある。さっきスティル歌いましたよね、行かずちなり渡る中、ね、雷がブワーッとって、うわー、怖い、そんな恐れや不安にとらわれるような、なんか心、そして人間関係、そして、社会だったら大変だと思いませんか？でもね、日曜日終わって月曜日から、さあ心にヘルメットをかぶってっていう方多いじゃないですか。さあ戦うぞ、戦闘態勢固めて世の中に出ていって、そういう雷の渡る中をもうね、神様に守ってもらって、飛んでる、ソアリングで隠してる、そういう人いますよ。大波がこう襲ってくるような人生の、山坂を越えられる方が、でもそのような中で私たちの心を神様が支配してください。どんなに荒れ狂っても、どんなに波が逆まえても、私たちの心が主と共にいて、その雷の中から舞い上がる、そして大波をくぐり抜けて舞い上がる、主の御翼に抱かれながら、私たちは静かな主と共に鏡に登ることができる。御国が来ますようにというのはそういう祈りです。神様が私を守って、その御手に抱いて、この嵐の中を守って飛んでくださるように、嵐を突き抜けて雲の上に出ればいつも太陽が輝いています。そのように私たちの心を引き上げてくださるように、私たちは御国が来ますように祈る。この祈りに私たちは本当に慰めと、そして励ましをきっと見出すことでしょう。そしてそれが一時のことではなく、祈りの中だけでなく、この周りの世界全体に実現する日がなんと待ち遠しいことでしょう。イエス様が雲に乗って、もう一度この地上においでになるとき、それが実現するんだ。
嵐の沈められた世界、三日月がもう鳴り届き、人々の心が恐れに縛られることがない世界、それが実現するのがキリスト再臨の日ですよね。それを私たちはその御国が来ますようにという祈りを持ってその日を同時に待つことになります。まさにキリストがこの地上に来られるとき御国は実現する。このお国じゃなくて、このお国も悪くはないけれども、でもアベノミクスが成功して経済はいつもいつもいつも右肩上がりで成長して、もっと豊かに、もっと飛んで、もっとなんていう歌い文句を聞いてるうちに、この国は貧困が進み、そして人々が搾取され、先ほど司会の方もおっしゃったけれども、人々の心の中に本当にどうにもならない不安や不満やストレスがかかって、そういう中でああいう事件が起こってしまうというのが現実ですよね。だから私たちは本当に御国が来ますように祈らずにはいられないと思いませんか。そして10節の後半ですね、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちが最も効果的なお祈りをするなら、この祈りがそれなる。それで、この祈りこそ私たちが、願うべき祈りでしょうね。この祈り、あのゲッセマネの園でイエス様が祈り締めるときにお祈りなさりましたよね。御心がなりますように。天というのは神様の支配されている世界ですから、全く御心通りにうまくいってるらしい見えないけどでもこの地は、この世界は私たち人間の罪のゆえに今汚れてしまっています。虚無に服して争いがあり、戦いがあり、搾取があり、貧困があり、飢饉があり、天災がありっていう世界じゃないですか。その中で人々は今よりも何とか自分だけは上に上がろう、何とか自分だけが豊かになって、人々を本当に踏みつけにしてでも上に上がろうという中で競い合って戦っているのが今のこの世界ですよね。その中で弱い者が虐げられたり、声なき声が潰されたりしている、そういう世界の中で私たちは御心がなりますように、この地で神様の御心が行われるように。神様はイエス・キリストがおいでになった後で、私たちのこの世界に実現する計画をお持ちです。私たちを通して、エレミア書を開けてみましょう。エレミアの29章、ジェルマイヤ29、ジェルマイヤとか、ジェルマイヤとか俺のことかとエレミアにみたいなエレミア書の29章11節、10節から読みましょうね。ジェレマイア29の verse 10、10節。誠に主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い出した先のすべての国々、すべての場所からあなた方を集める。主の御告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。ここにエレミアを通して
イスラエルに語られた主の計画が書かれています。70年のバビロン捕囚の後でイスラエル人は国に帰ってもいいと解放令が出されますよね。クロスによってペルシャのクロスによって解放令が出されます。そして彼らはこのところに帰ってくるんですが、それはエルサレムです。エルサレムを中心としたユダの国に彼らは帰還するわけです。ところがそのまま彼らは14節にあるような繁栄が元通りになったかというと、実はそうはならなかったことを私たちは歴史の中で知っています。ですよね。その後もペルシャの機微の後にギリシャ、そしてローマ大国によってイスラエルは支配され続け、そしてかつてのダビデ、ソロモンの時代のような栄華は戻ってはきませんでした。そしてローマ帝国の時代にイエス様がいらっしゃるわけです。そしてイエス・キリストはそこで十字架と復活を遂げ、贖いの計画を完了し、そして天に帰られた。ですからここに語られている、あなた方に平安を与え将来と希望を与える神の計画というのは、地上のイスラエルに対する歴史の中で起こってはいない計画です。それはイエス・キリストによって実現し、そして本当にこの地上にそれが降りてくる計画です。今私たちはその歴史を知って、イスラエルがさらに追い散らされた、世界中に離散していった歴史を見、そして その離散されたディアスポラの方々が今あの中東に戻ってきてイスラエルの国を再建しているのを私たちは見ます。その歴史の中で何が起こってきているでしょうか。その歴史の中で私たちはイエス・キリストが世界の救い主としてこの地球全地球にその皆が述べ伝えられてきた歴史をそこに見ています。イスラエルがすぐに回復されなかったゆえに、そこにイエス・キリストが与えられ、そして AD70 年にイスラエルは国を完全に失って世界中に散らされていったけれども、その中でイエス・キリストを信じる信仰がそのエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまでその福音が述べ伝えられていく世界がそこで実現していった。まさに神様の平安を与える計画、将来と希望を与える神様の計画がここで語られています。私たちが神様御国が来ますように祈る、そして御心が天で行われるように地でも行われますように、それはここに書いてあるものです。私たちに平安を与える計画である、そして私たちに将来と希望を与える計画です。今この日本の国、将来と希望が見えなくなってきていますよね。だって、私が子供の頃ってなんか経済発展の真っ只中で、そして、もっと働けば、もっと頑張れば、もっと上に行けるっていうね、豊かな暮らしをして、経済大きな家に住んで、そしてクラブに乗れる、まあ、そういう夢を社会が見せてました。でも、どうですか？今は若い方々が高校出て、大学出て、そして社会に出て行って、だからこれで自分の人生をこうやってステップアップして、繁栄してっていう幻をもう描けなくなってる。ていますよね、ごく一部の方々に富が集中し、そしてその下で経済的な奴隷状態になって多くの方々が喘いでいる、それがこの日本の国の現実ですよね。そんな中で決して私たちがそういう外側のものではない、その外側のものに左右されない神様の平安と、そして私たちが決して奪われることのない将来の希望と、それを持つことができるのは私たちがイエス・キリストを信じることです。なぜでしょう。 やがてキリストがいらっしゃるならば全てが新しくなるからです。それはまさに我々に将来を与えます。たとえ私たちの人生がこの地上の歩みが今この一瞬先で終わっても私たちには希望があります。私たちの人生が周りの人から見て決して人も羨むようなものでなかったにしても私たちは栄冠を受けます。人々が私たちの人生をどう評価しようとどう価値づけようと思っても私たちはそんな価値に縛られはしません。神様は私の目にあなたは高価で尊い、私があなたを愛しているからだとおっしゃいます。まさにそうです。イエス様は私たちへの愛を示されました。だからこそ私たちはどんな中にあってもこの神に私たちの将来と希望を帯びて、そして平安の中を歩んでいかれるんだ、まさに御心が地でも行われるように、私たちはその御心が行われるように、そしてこの祈りは必ず聞かれます。そりゃそうだよね、御心がなるんですから。ここから私たちは、祈りの後半に入ります。ここからは私たちの個人的な必要のための祈りが始まります。私たちは大体お祈りするときこれ一番最初に持ってるね。神様お腹すぎました、ご飯ください。神様仕事困ってます、なんかいい仕事ください。私たちお腹痛いです、癒してください。すぐにこの後半の頭に行ってしまいます。私たちは物質的な必要のために祈っていいんですが、でも私たちの必要は神様が完全に満たしてくださると約束していらっしゃるのを私たちは知っています。フィリピってわかる？フィリピ人への手紙の4章の、開けなくてもいいですよ、4の19小説だけメモっといてください。ここに神様の約束があります。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます、そう書いてあります。いい言葉でしょ。覚えましょうね。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。ですから私たちは何でも必要があったら神様に祈りましょう。必要です。本当に必要だったら神様与えてくださいます。だってそう書いてあるの。このフィリピ4の19って言いながらお祈りしてください。御言葉って使わないとダメですからね。私たちの心を不信仰が蝕んできます。サタンが不信仰の種を放り込んでいきます。でも私たちは御言葉によって祈るんです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって私の必要を全て満たしてくださるとおっしゃいましたよね。おっしゃってるんだから約束を果たしてください。あなたはいつまでもできない方でしょう。祈ることができます。私たちはどんな必要も神様に祈っていいし、祈らなくてはいけません。だってイエス様おっしゃいました、こう祈りなさい、こう祈りなさい。主の祈りはイエス様がこう祈りなさいと命じた祈りなんです。ですから私たちは全ての必要を神様あなたが満たしてくださいと祈るべきだし、祈っていいんです。そして祈ったら叶えられるんです。使わないともったいないプラチナカードを持っているようなものです。祈りはね、フィリピ4の19と書いたプラチナカードを持っててください。使ってください、祈りで。そして、その次ですね、12節、私たちの負い目を許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。これ新改訳聖書はこういう祈り風に翻訳していますが、これ後で14節からのところでイエス様が教えてらっしゃるように、 これはかなり厳しい言葉ですよ。私たちが私たちに負い目のある人たちを許さなかったら、私たちの負い目が許されなくても仕方ないというお祈りです。でしょでしょでしょ。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんとはっきりおっしゃいました。十字架で全部の罪が許されてるんじゃないよ、許されてますよ。神様の側で許されているんですけれども、あなたが受け取っていないから許されない。だって人の罪を許さない心で神様の前に行かれますか。人を許さない心で神様の前に出られますか。だから祈れないんでしょ。だから祈れないんでしょ。私たちが祈れなくなるのは、自分で許さない心を持っている時ですよ。そうすると祈るのが気がとがめるというか、祈るのが億劫になってくるんです。どんな時でも幼子のように神様のところに行って、私の罪許してください、あの子のことを許しますから言えれば、何の隔てな壁もなく、何の邪魔もなく、神様のところに幼子のように行けますから、ね、そしてこの私たちの負い目を許しください、私たちも私たちの負い目に負い目のある人を許しなしたって祈れってイエス様が命じたのは、そんな私たちのためだからですよ。いつも神様との関係がいいものであってほしい、いつも神様の前に邪魔者なく出ていかれるようであってほしい、そしてそのことを神様がどれほど天のお父さんはあなた方に望んでいるか、そのことを痛いほど知っているイエス様だから、こう祈りなさいとおっしゃった。命令なんです、これは。こう祈りなさい。そんなこと言ったって許せない、そんなこと言ったって憎いんだ、だったらそう祈りなさい。許しますってなかなか言えません。私のこの心を神様憐れんでください。主税人はそう言って祈ったじゃないですか。自分の胸を叩きながら、この罪人の私を憐れんでください。そして彼は許されて帰りました。それでいいんですよ。私たちは許す力もない、愛もない罪人なんですから、そのことが痛いほど分かっていなければ人を許せないんです。私たちがでかい顔してね、許しませんよなんて言ってるのは、自分が裁き手になってるからだよ。そんな立場にもうしがみつきなさん。神様は私たちのことを心配しているんですよ。だからこの祈りをしなさい。祈れないだって言って正直に言ってこいって言ってるんですよ。許しますって言えないんですよってちゃんと神様に言いなさい。神様はそのために私たちの中に聖霊様を与えてくださったんでしょ。聖霊は私たちを本当に深い植木を持って取り出してくださるって書いてあるでしょ。神様は私たちをご自分と通過にしたいと思ってるんですよ。ぺったりしたいと思ってるんですよ。神様と一つで会ってほしいと願ってるんですよ。だからいつも隔てな場所に私たちが神様の真ん前に立って、神様と本当に親しく交われるようにこの祈りをしなさいとイエス様は命じた。そして最後に、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちは人生で試練に遭うことがあります。信仰によって誘惑され、そしてその信仰からこう外にね引っ張られることがあります。ロトっていうじゃない、アブラハムの甥っ子ですよね。あのロトがソドムに住んでいた時に、やっぱりそこからなかなか離れられませんでしたよ。なぜって魅力的だったからです。 罪っていうのは多くの場合魅力的です。綺麗だし誘惑的だし、私たちの感覚欲望にどんどんこう訴えていきます。でも神様は天使を送って、そのロトをそのソドムの誘惑の中から強引にソドムに引っ張り出されました。そしてまっすぐ走れ隣の町へ。でもロトの妻は振り返ってみました。ダメだっつったのに。そしてどうなりましたか。潮の柱になってしまった。 Remember Lot's wife。 ロトの妻を思えている格言がそこから生まれました。私たちはそういう誘惑に遭いやすい。そして実際日常生活の中でそういう誘惑に多く触れています。でもそんな中から私たちが本当に救い出されたいと祈れと、イエス様はおっしゃいました。心に合わせないでくださいと、祈りなさいとおっしゃいました。この世界はその悪の誘惑、罪の誘惑に満ちています。そしてやがてその世界は神様の怒りに触れるでしょう。神様はソドムを燃やされたように、ゴムラを燃やされたように、この世界を滅ぼされるでしょう。それは旗です。私たちはその罪の中から本当に試みに合わせないで、本当に本心から祈るものであるいや、そう祈れと命じられているんだから祈りましょう。そして悪からお救い、悪、もしくは悪いものですね。私たちはサタンによって、誘惑され、そして悪の方に、悪っていうのは要するに神様に敵対するってことですからね、そちらに引っ張られていくことがとても多いです。この世はそのような誘惑に満ちています。でもパウロはやがて来る身怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになった、テサロニケ人の手紙に書いています。やがて主が来られるということを本当にリアルに私たちが思いながら、その前に黄金な滅んでいくソドムやゴゴラのような世界から私たちが抜け出すことができるように、そして自分の救いを達成できるように祈らずに参ります。お好みに合わせない、悪からお救いください、まあ、最後の章詠の部分は、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです、アーメン、まあ、私たちは特にこの最後のところにね、イエス様のお名前を込めています。アーメンっていうのはイエス様のお名前でもあります。イエス様のことは黙示録でアーメンである方と呼ばれています。だからアーメンはイエス様のお名前でもあるんですね。そんなわけで私たちは神を呼び、そして祈りを捧げ、そして主の名によってこの祈りを得る。さあ私たちはその祈りを本当に真心から行わなければなりません。16節17節のところに16から18節のところに断食のことが書いてありますが、断食っていうのはその祈りに集中するために時間を取り、そして気持ちをその祈りに向けるために自分にある犠牲を払わせるということを表しています。別に食べないことが偉いんじゃないですよ。だったらダイエットして痩せてる人みんな偉いからね。断食っていうのは自分の生活にある意味制約をかけることによって神様に心を向けるためにそういうことをするということです。日常生活ざーっと、変化もなく何もしないで、過ごしていると私たちは祈りを忘れていってしまいます。でもどっかでその時間を性別し、その場所を性別し、そしてこの機会を性別して、しっかりとそこに祈りの場を保つ、それが本当の断食です。神様のために我々はどこかで犠牲を払うということを決めてやっていくことが推奨されています、まあ、その時にはね、やってますよなんて宣伝しないで、ちゃんと
自分の頭に油を塗りなさい。塗らなくても光ったけどね。顔も、洗いなさい。断食していることは人のために、人に見せるためにするのではない。神様のためにそれをする。断食は祈りと同じです。祈りのために断食するんです。なぜなら、18節のところに、隠れたところにおられるあなたの父に見られるため、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますというのは、6章の、6章の6節ですね。隠れたところにおられるあなたの父が、あなたに報いてくださいますと全く同じ言葉が使われています。ですから私たちは祈りの時を、場所を、チャンスをしっかりと神様のために確保する。そしてこの主の祈りに沿って私たちはもちろん自由に祈っていいんですけれども、最後にはこの祈りに私たちの祈りがまとめられていくんだと思います。この主の祈りを本当に心から祈れるものとなりましょう。後で祈りますからね。はい、それでは、一つ賛美をしましょう。賛美歌の142番を歌います。お願いします。 ください。ではその幕のうちに礼拝の献金をします。献金は教会ありません。おのおの神様に対する信仰とまた感謝とまた献身の印としてご用意に備えましょう。保険の祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめます。礼拝に集められた尊い御言葉を通して、私たちに主の祈りの基本を再び考える機会をいただきありがとうございます。必要な礼の糧を豊かに与えてくださり感謝いたします。あなたからの豊かな恵みに対する感謝の印として捧げ物をしました。私たちの心からなる献身の印としてお受け取りくださり、どうぞ御座会のために用いてください。御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものまでか。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝します。
Thank you.
といたします。あなた方をつまずかないよう守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできるか、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。
Thank you.